東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
教えてタスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、またねこのお話ばっかりで本当申し訳ないんですけれど、皆さん健康状態大丈夫ですか？いやね、このラジオ今収録の前にもね、ずっとちょっとコロナの話させていただいてたんですけれど、ね、局長さんもちょっと大変な目に遭われたという話を聞いてて、ね、本当みんな手洗いうがい、本当ね、本当ちゃんとやってくださいね。じゃないと本当酒も飲みに行けない時代で、生きててで酒飲めないでちょっと意味わかんないので、もう皆さんね、またお酒が飲める日々が来るように精一杯もう身の回り気をつけていただきたいなと思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、ここからお送りください。もしくはtask@radio365.net task@radio365.net こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第62回目放送、昭和任侠ガール始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をお聞きするコーナーでございます。皆さん覚えてます？僕のこの番組、教育バラエティ番組という、まあ、名前をね打たせてもらってるんですけれど、一応映像、映画の話がね主軸だったんですよ。覚えてます？皆さん、もともとそういう番組だったんですよ。ということで、ね、最近ちょっといろんなゲストさんをお招きしておりましたが、ちょっと久々にもう映像のプロフェッショナル、映像に関しての非常にね、ガンチクあるお話ができるゲストをお招きさせていただきました。それでは今回のゲストご紹介させていただきましょう。シアターモギリストプロフェッショナルの木内彩乃さんです。
は
い、こんにちは。よろしくお願いいたします。黙らないで。はい、じゃあちょっと、はい、木内さん、ちょっと自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか？
はい、プロフェッショナルってことでしたけど、まあ、ひよっこもぎりですが、映画館でこうチケットを切ったりする、いわゆるもぎりの仕事をしてる、はいはい、うん、木内と申します。
はい、よろしくお願いします。ちょっと緊張してるようですけどね。まあ、昭和の映画の話になると多分盛り上がるんだろうなと思いますが、まずちょっとお話聞きたいのが、
はい、
そもそも最近の方ってもぎりっていう言葉自体知らない方多いんじゃないかなと思うんですよ。
あ、
そう、もぎりって何ですか？
もぎりっていうのはいわゆるこう、まあ、映画館とか、うん、まあ、あとはこう芝居小屋とか、
芝居小屋、
まあ、いわゆるそういう、まあ、工業とかのところで、うん、チケットを切ってくれる係の人っていると思うんですけど、うん、
ちょっと待って、今あなた平成生まれですよね？
平成生まれです。
今令和ですよね？
令和です。
映画館に行ったらポチってなんかこう画面触ったら出てくるものじゃないの？
いや、じゃないところも、まあ、なかなか少なくなりましたけど、うんうん、まだ 残ってますので。
ほうほうほう、どういうところでそういうもぎりさんにお会いできるんでしょうか。
そうですね、やっぱりこうあの大きいいわゆるスクリーンが何個もあるような映画館とかは、うん、あのまあもう今、まあ、言ってコロナもありますけど、こう、うん、オンラインでこう、うんうん、先にチケットを取って自動発券機でこう発券して、うん、まあ係の人にちらって見せてこう入るっていう感じだと思うんですけど、うん、ちっちゃい映画館、単館系とか、うん、
はいはい、
あとはミニシアターとか、うん、あと名画座って言われるようなこうなんて言うんでしょう、まあ、同じなんか大きな会社が何個も経営してるとかじゃない、
うん、
各おのおののこうところで運営しているような劇場っていうのは、うんうん、やっぱりまだ今もこう受付でチケットその今日の何時の回とか、
ほうほうほう、
予約とかがなくて何時の回とか、うん、自動発券機でも基本的に前売りはない、当日券とかが多い。
当日券だけで、うんうん、
まあ、そうじゃない、予約もありますけど、
うんうんうん、
まあ、そういうところで、そういうところは大体もぎりの人がいます。
もぎりの人が、もぎりというね、僕はまあ昭和生まれでね、結構子供の頃バックトゥーザフューチャーとかをね、あの映画館で見ていたのでこうもぎりの人にチケットを、ね、ちぎってもらうっていうところからこうなんか別世界に入るっていうのでね、あの感覚すごい好きだったんですけれど今でもそれがあるっていうのはね、なんかすごく嬉しいし、なんだろう、その木内さんがね、こうなんかもぎりの仕事に就いた、ついて頑張ってるっていうのはなんかすごく面白いなと思っててな、何が理由でそのもぎりをやろうって、この会社に入ろうと思ったの？
あ、まあ一応最初はこうもぎりをというよりはこうできれば、うん、まあ、映画館で働きたいなっていう気持ちがあって、
うんうん、はいはい、
できればこう小さい映画館がいいと思ってまして、こう、まあ、その小さい大きい映画館ももちろん好きで、
うん、
なんかやっぱりこうハリウッド、
うんうんうん、
ゴジラとか
ゴジラ
はこうでっかい映画館ででっかいスクリーンで爆音で見たいみたいなのがあるんですけど、うんうん、こう自分のそう好きなような映画がやってるような映画館っていうのは、うん、まあ、小さいそういうミニシアターとか
ミニシアター
、
うん、
単館とかが多く、単館とミニシアターは一緒か、
うんうんうん、
小さい映画館が多かったので、うんうん、そういうところで働きたいと思って、
うんうん、
まあ、その、まあまあ、こう働きたいなと思った時にも、
うんうん、
都内の映画館を片っ端から
お
知ってる名前を打って、はいはい、
うんうん、
その後に全部スタッフ募集とかを募集とかかけて、
ほう
ほう、うんうん、たまたま今働いてるところ
に。いや、 そこだよね、あの
そこからですね。
いわゆる就職ってほら生活の安定とかさそういうことから考えていく人が多い中で、やっぱり映画が好きでその世界に入りたい、まあ、特に映画館で働きたいって思ったんだよ ね、
はい、
この映画の魅力とはちょっと別になっちゃうけど、
はい、
映画館の魅力って何なの？
映画館の魅力はあのやっぱりこう、まあ、今こう配信とかで家でこう、うん、もう気軽にいつでも好きな時に見られる、
うんうん、
映画館っていうのは、まあ、ある一種その、まあ、映画やってる2時間とかはこう、うん、それ以外のことが全くできないっていうか、
うんうんうん、
監禁されて、うん、強制的に見させられるっていう、
まあ、見させられる見に行ってるんだけどね、こっちから
見に行ってるんだけど、うん、そういうこう空間でやっぱりこう集中できるっていうか、
うん、
まあ、どうしても家とかだとなんかついついあちょっと
携帯
しちゃおうとか、
まあ、
宅配来ちゃったとか、
うんうんうん、
なんかお腹空いちゃったなみたいな、
ウーバー頼んじゃおうとかね
そういうのがあるんですけど、まあ、こう映画の世界にどっぷり浸れる、
うん、
なんか没入感っていうやつですか、
うんうんうん、
がやっぱりこう強いと思って、
うん、
こうなんて言うんだろう、まあ、うん、なんか画面が大きいとかもあるんですけど、
うん、
まあ、なんて言うんだろうな、その映画の中の人たちとこう、うん、自分が同じ空間にいるような感じがすごく強く感じることができると思ってて、
うんうん、
だからなんかそういうのが映画館の魅力かなとか思います。あとは、うんうん、まあ、自分ではこうなかなか見ないようなとか、
うん、
なんかジャンル、そういうジャンルのがこう映画館に行ってなんか、は
いはい、フラッと入ったらこうやってるような映画でこう出会うみたいなね、自分でこう番組こうネットフリックスから探すわけじゃないからね。
そうなんですよ、うんうん、なんかあと、まあ、2本立てとかだったら、うんうん、なんか目当てのを見に行っ ったのに、
うん、なんかもう一個の面白いことあるあるある
あるみたいなのとかが、うんうんうん、そういうのがやっぱりこう映画館の魅力かなって思う、うんうん、
そういうなんか出会い、2本立てとか今やってる？
あ、あります。でもだいぶ減りましたけど、うんうん、2本立てのところもありますね、うんうんうん、はいはいはい。
最近なんか面白かった映画とかあります？
面白かった、あ、でも最近見たのは、うん、と昔の邦画なんですけど、うん、
はい、これあと後半でもねお話しますけどこの方ね昔の邦画にめちゃめちゃ詳しいんですよ。
いや、めちゃめちゃ詳しくないんだけど、まあ、やばいことなら銭になるっていう、
ほう、
中平光監督、なんか狂った果実ってなんか石原裕次郎さんとか出てるやつの監督の、うんうん、まあ、映画なんですけど、うん、それがやっぱり、まあ、最近見、うん、最近一番最近見た、
なんかポロッとね当たり前のようにあの石原裕次郎みんなこの映画知ってる、狂った果実知ってる体で話してますけどこういう話が出てきますからね、この方さあこの方にねちょっと後半のコーナーではちょっと昭和の映画についてね、また名優さんについて詳しくいろいろ魅力を語っていただきたいなと思いますので、ちょっと後半またねあの木内さんのお話楽しみにしていただきたいなと思っておりますということで、まず前半のコーナー締めさせていただきます。以上、クリエイターズトークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。教えて〇〇。はい、このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。というわけで後半も木内彩乃さん、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回のテーマはそれぞれの世界、それぞれのルールということでね、ちょっとね、昭和の話も聞きたいところではあるんだけどあるんだけど、ぜひね、僕はね、この木内さんをぜひ今回あのゲストにお招きしたいと思ったのが このテーマなんですよもうね、知らない世界が僕にはまだまだねあるんだなっていうのをちょっと感じることがあって、その、まあ、木内さんが今ねあのお仕事されてる単館系映画館、映画館でねお仕事されているというお話なんですけれど、ここにはなんか世界とは違う作法、ルールが存在するという話をねチラッと聞きまして、なんて言うんでしょう、その世界ならでは、多分皆さんも飲食店とかね、いろんなお店にはそれぞれのルールってあると思うんですけれど、なんか単館映画館な、単館映画館ならではのなんかルールがあるそうなんですけど、ちなみにどういうものがあるんでしょう？
いや、なんかそうですね、とにかく多分みんなこう大きい映画館でしか映画見たことない人は、
うん、まあ、そういう方は多いかなと思う
んですけど、うん、なんかえって思うと思うんですけど、うん、結構喧嘩する人がいて
喧嘩が日常茶飯事なのない
や、まあ、平和ですよ基本的には。
全員が石原裕次郎になるのな、
ちょ
みんな勝慎太郎になるのな、
なっちゃう人がいて、うんうん、喧嘩するんですけど、うん、まあ、なんとなくなんですけど、うん、こう、まあ、大体揉めるのはこう順番とか、
うんうんうん、
まあ、こう見てる時のマナーがちょっと悪かったりとか、うん、あとこう、うん、頭が出てる席とかで、
そんな背の高いことしょうがないやん
そうなんですけど、うん、こうそれでなんかこう、
おい見えねえよ
見えねえよみたいな、うん、それで喧嘩になることあるんですけど、
うんうん、
なんかこう、まあ、なぜかこう、うん、今一番はそれはおいって怒鳴って始まるのが多いんですけど、
うん、おいなんだ
おいとか、うん、お前とか、うん、それが多いんですけど、うん、手が出る時の喧嘩は、うん、なんかなぜかこう頭を叩いたりとかじゃなくて、うん、なんかおいっ て言ってこう、うん、前にいる場合とか、うんうん、席を蹴る人がなんか多い気がして、
席を蹴るのがなんか作法なのね、ルールなのね、
なんか喧嘩勃発の合図が多いと同時にこう、うん、席を前の席をドンで蹴るっていうのがなんかなんあれこれ
これだよ、あ
の、ね、蹴る人多いなって思って、うん、
モギリをやっててその世界を知ってる方の、ね、魅力ってこれですよ そういう場をたくさん見てきたんだね。
まあでも時点で頭をやっぱ後ろから叩くが多い。
それもなんか大層物騒な話だね。
まあでも一番はやっぱ口喧嘩ですね。
口喧嘩。
口喧嘩で、
うん、
おいおいとか、
うん、
お前とか、
うんうん、
そのみんなこうすみませんとか、うん、もしとか言ってくれればいいんですけど、
もしとか言えばいいんだね。
まあ、ね、カチンと来ちゃって、
うん、
おいって言って、
背が高い、座高が高いだけでおいって言われたら悲しいじゃないの。
そうなんですよね、うん、まあでも大体、まあ、大体はそのまあ帽子を取ってなかったとか、まあ、あと携帯鳴らしたりとか、
うんうんうん、
みんなエンドロールまでちゃんと電源は光をピカってやるのはやめてください、うんうん、
エンドロール中に喧嘩勃発したりするわけだ。
そうですね、まあなんか大体こう喧嘩になると止めに入るんですけど、
うんうんうん、
なんかいや携帯つけててみたいな、うんうん、ちょっと時間確認しただけなんですけどとか言われちゃうと、こっちも、うんうん、いや怒鳴ったのはこの人が悪いけど、あなたも携帯をつけたのは悪いですよねってなっちゃって、
うんうんうんうん、
ちょっとやりづらいので、
油注いでない、大丈夫。
いや大丈夫、多分大丈夫、
多分、うん。いや、これを話したことによって単館系映画館に行きたい人が半分減ったんじゃないかなってちょっとドキドキするんだけど、
基本的には平和です。時々しかない。
時々しかない、うん、そういう世界を、ね、見に行きたい方はぜひ見ていただきたいなと思うと同時に、ちょっと合わせて単館系映画館の映画の魅力もちょっと語っておこうか。ここは
そうですね、
どういう今その単館どこで働いてるかちょっと置いといて、どういう映画をやってるの。
どういう映画、なんかそうすると
バレちゃう
かもしれないんですけど、うん、まあ、もし私がどこぞのモギリだと分かってても、
うん、
心の底に皆さんしまっておいてください、
はい、はい、だそうです。
古いこう邦画とかをよく描けるようなところで働いてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、あれ魅力はやっぱりこう、まあ、そういう古い映画だとこう今と価値観は、ま、こう全然違ったりすることもあるんですけど、まあ、表現とかも、まあ、ちょっと今だったら、
ね、まあ、差別になったりとかいろいろとね
大問題だよみたいなのとかがあるんですけど、うんうん、まあ、でもそれの中でもこう変わらないこと、こう、まあ、喜びとか、
うん、
まあ、こう苦しいこととかでも、
うん、
あ40年とか60年前の若い人もこういうことで苦しんでたんだとか、
うんうんうん、
あー分かるみたいなことが結構あるんですよ、
うんうんうん、
でなんかそれが結構ちょっとなんかこうなんていうんですか、同じ時代のだと、
うんうん、
ちょっと私の性格が悪いからなのかも分からないんですけど、
そんなことは誰も聞いてない
嫉妬っていうか、
うん、
こうとかなんかこうなんか逆に同時代だからなんかなんだかなって思っちゃうこととかもあるかもしれないんですけど、
うんうん、
昔だとなんか、ね、スッとくるというか、
うんうんうん、
そういう、ま
あ、環境が変わったらね、そういうのがね受け入れられるものがあったりとか
あるんで、そういうところが結構古い映画のあれだったりすると、
まあ、うんうん、
単純にそういうなんかこう文化の違いっていうか、まあ、同じ日本の文化なんだけど、
まあでも昭和と今と全然カルチャーとして違うもんね。
あ、こんな意外とこんなおしゃれなことがあったんだとか、
うんうんうん、
あと意外と今と言ってることが同じだったりすることとかもあって、
うんうん、
こうまあオチはやっぱり昔のオチだなっていうこともあったりするけど、
うんうんうん、
こう問題提起みたいなのは今とあんまり変わってないこととかもあったりして、
う
ん
う
ん、まあ、
人はどう生きるのかとかね、恋とは何かとかな、
とかあと意外となんか今の少子高齢化の走りみたいなことを言ってたりとかも、
昭和に、
そうなんですよ、
うんうんうん、
なんかいつまでもなんか年寄りが偉そうに上に座ってたら若い人がなんかこうの
上に行けないじゃないか、上が
ってきないじゃないかみたいな、
なんか菅原文太の映画とか出てくるわけだ、そういうのが
そういうのがあるんで、あったりして、
うんうんうん、
なんかそういう意外な発見とかもあったりして、うんうん、そういうのがまあ面白いですかね。
ほうほうほう、あ、やっぱちゃんと見てるね、いろいろと結構見てる、その自分の映画館だけじゃなくてご自身でも見られてるんですもんね。
あ、そうですね、
ですよね、
まあ、
なんか好きな俳優さんとかいる、
まだまだ今一番こう お熱な、
うん、お熱な
ハマり始めたの、うんうん、今シシドジョーさんに、うん、
お熱なって言い方とその俳優の名前からしてあなた平成生まれだよね。
平成生まれです
だよね。シシドジョーか
シシドジョ
ー、シシドジョー皆さんご存知です。シシドジョーね、もちろんあのこれを聞いていただいてるね、もう40代50代の方はねよく知ってる方だと思うんですけれどちょっと今の20代の方から聞くシシドジョー像をぜひ聞かせていただければと思うんですが
そう、シシドジョーは、うん、なんだろう、やっぱりこうシシドジョー写真でとか、うん、プロマイドとかで見るよりも、うん、映画でこう動いてるところを見ると、うん、めちゃくちゃ魅力的なんですよ多分今、うん、ああいうタイプの俳優さんっていなくて、
うんうんうん、
なんだろう、めっちゃね、まあ、なんかこう抑えた感じのこう真面目な感じの演技の時もあるんですけど、
うん、
いわゆるちょっとキャラものっぽい感じの、うん、こう娯楽映画とかのだと、うん、なんかキメキメなんですよ、とにかく
キメキメ
キメキメ、なんか漫画みたい、
うんうんうん、
にキメキメで、うん、まあキザっちゃキザなんですけど、うんうん、でもなんかそれがなんか変とか腹が立ったりとかしないんですよ、
うんうんうんうん、
なんかこれだよ、この情が見たかったんだよ、
この情が見たかった
なんかもう私たちの見たい情をシドジョーは見せてくれる、う
ん、ちゃんとそれを理解して見せてくれる感じのある
感じがするんですよ。それがすごい好きで、
うんうんうん、
あとなんかちょうどこうハマり始めたのが、
うんうんうん、
こうコロナでこう、まあ、みんな自粛とかになってからで、うんうんうん、でね、なんか普段のいつものタイプじゃないんですよ、うんうんうん、私の好きなタイプじゃないんですよ、うんうんうん、シドジョーは、
うん、
なんでだろうって考えた時に、なんかもしかしたらこうコロナでこう、うん、みんな今しずしずとこう、うん、行動することが、うん、求められてる中に、なんかめちゃくちゃこうなんていうんですか、パワー全開元気いっぱいみたいな、うんうんうん、そういうこうなんかドカドカ動いてる、
うん、
なんかそれが本当にすごくこう画面から溢れてくるような感じがして、なんかそういうところにもこう余計になんていうんですか、
はいはい、
うん、勢いというかパワーに惹かれてるのかなって思ったりしました、
ね、なるほどな。ちょっとこのシド醸造をね、もっともっと聞きたいところがあるんですけどねこうやってやっぱり話し始めるとね、最初の緊張感からどんどん変わってきてね、
止まらない、
止まらなくなりますよね。
あと3時間話せる
そう、このね、こう好きな人が好きなことを喋ってることがね、こう楽しいなと思うんですけれど、ちょっとこのあたりぜひね、この後また、機会あったらぜひ詳しく聞かせていただきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。以上タスクの教えて〇〇でした。それでは CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。はい、今回はね、映画評論家モギリストの木内彩乃さんとね、詳しくシシドジョーについて語らせていただきました。ありがとうございました
こんなんでよかったんでしょうか。
いかがでした、いかがでした、今日、ね、初めてのラジオゲスト。
なんかこうちょっと話こうもうちょっとなんかこうすっきり話そうと思ってたのに、
うん、
なんか結局モニョモニョ喋った上になんかシドジョーが止まらないみたいな。
シドジョーが止まらないはとてもよくわかる。あの後半のコーナーのね、時間尺半分以上シシドジョーだからね。いやでもこれが聞きたかった。
やっちゃったわ、これみたいな。
好きな人はあの好きなことを喋ってる方のね声っては一番何よりなんでございます。なのでね、ラジオの楽しみはそこだと僕は思っております。はい、ということでね、いろいろお話をさせていただきましたが、まあ、もぎりであったりとか、単管系とかね、シドジョー、いろいろね、皆さん新しいテーマ出てきたかと思います。ぜひ楽しんでいただければと思います。それでは今回のゲストは、木内彩乃さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいね、単管系の魅力についてもっと聞きたいことなど、どしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブを聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第62回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、もうシシド情愛をね語らせたらもう本当にここまで止まらないと思ってなかった山本タスクと
喋り出したら止まらない木内彩乃でした。
はい、ありがとうございました。最初の緊張どこ行ったんだろうな。はい。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。